令和4年五山送り火今日の願い。この時間は京都市北区上京区の FM870 ラジオミックス京都から特別番組令和4年五山送り火今日の願いをお送りします。担当するのは学生パーソナリティの大橋ひろむと、
同じく学生パーソナリティの岡内京香と、
学生パーソナリティ久保田咲でお届けします。そして本日はゲストに京都上京ことつぐの会会長の鳴橋明美さんにお越しいただいています。
よろしくお願いします。皆さんは、五山送り火を見張ったことありますか？
私はテレビでしか見たことがなくて、でも毎年家から見てました。
私はですね、実は昔から毎年祖父のお家が京都にあるんですけれども、お盆になると親戚が集まってその大文字がつくのを待って、あの点火の直前になるとあのお家の電気を暗くしてみんなでそわそわしながら待っていたっていう思い出があります。
そうなんですね。僕は実は去年初めて五山送り火を拝見したんですけども、その時はその部分的に点火するというので、実際にちゃんと全面点火での五山送り火っていうのは見たことがないので、すごく今年楽しみだなというところです。
そうですか。今年初めて全面点火を見るということで、今日は京都の暮らしと五山送り火についてよくあの若い人に分かるようにお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。特別番組令和4年五山送り火今日の願い、ラジオミックス京都からお送りしています。コロナ禍でこの2年間限られた形でしか点火できなかった五山送り火がこのあと3年ぶりに全面点火されます。五山送り火は毎年8月16日の夜、皆さんご存知のように東山如意ヶ岳の大文字、松ヶ崎の妙法、西賀茂の船形万灯籠、大北山の左大文字、佐賀鳥居元曼荼羅山の鳥居形、それぞれの山にそれぞれの文字や形の火が灯ります。このあと午後8時から5分ごとに大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形の順に点火され、およそ30分ずつ送り火が灯ります。ラジオミックス京都のある北区には船形万灯籠の西賀茂と左大文字の大北山があり、今回お忙しい中それぞれの送り火保存会の会長にご協力いただきお話をお聞きすることができました。まず船形万灯籠保存会にインタビューに行ったのは誰でしょうか？
はい、私久保田と、学生アシスタントの羽賀カレンちゃんの2人でお話伺いに行ってきました。お忙しい中船形万灯籠保存会会長で西宝寺のご住職川内哲淳さんにご協力いただいてお寺に伺ってお話お聞きしてきました。まずですね、その五山の5つの送り火の中で船の形で送るのが船形万灯籠です。ちなみに万灯籠は送り火のことだそうです。
なるほど。
はい、そうなんです。そしてどうして船の形をしているのかということを、伺ったんですけれども、諸説があるそうなんですけれども、ご住職がおっしゃるには、西宝寺の、創始者が遣唐使に派遣された時に嵐にあったんですけれども、そこで南無阿弥陀仏を唱えたところ海が収まったので、それで船の形にしているんじゃないかということと、あと大乗仏教の考え方で船の形にすることでたくさんのお将来さんを送ることができるということから、この船の形なんじゃないかというお話を伺いました。はい、そしてですね、船形万灯籠の保存会は西宝寺の55軒の檀家の長男で、数え年18歳になった方が入会されているそうです。18名で若中と呼ばれているそうです。若中に新しく誰かが入会したら一番古い方が卒業して、OB になって若中の補佐として支えていくっていうような感じになっているというふうにお聞きしました。はい、そしてですね、その保存会、何をされているかということについてもお聞きしてきました。
まず1年を通して重要なのは山の整備。最近急激に降る豪雨があったりとかして、こう火床の付近が崩れてしまうことがあるそうなんですね。で他にも地震が起こった時とかはもうすぐに山に駆けつけて1年通して点検されているっていう風におっしゃっていました。当日は朝7時に起きて、お寺で用具の最終点検されたり、あとはねもう日中炎天下の中で作業されているっていうことでした。そして当日の点火についてなんですけれども、先ほど言ったように18人の若冲の方々で火をつけておられます。で79箇所船形には火床があるんですけれども、それを大きな火床は1人1つ、小さな火床は6、7箇所を1人が担当されているということで、ね、大変ですよね。で当日点火の様子見ていただくと、18人が松明で火をつけているのが分かると思うっていうふうにおっしゃってました。そしてですね、西宝寺さんでは船形の点火を終えた後に必ずされていることがあるんですけれども、
はい、
それが六斎念仏というもので、京都では2つしか残っていない六斎念仏を継承されているということで、毎年行われているということでした。これから川内さんのインタビューお聞きいただきたいと思います。
本日は京都市北区西賀茂の西宝寺にお邪魔しています。学生パーソナリティの久保田咲と
学生アシスタントの羽賀可憐です。
それでは船形万灯籠保存会会長、西宝寺ご住職川内哲淳さんにお話を伺います。川内さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは、船形万灯籠長い歴史があると思うんですけれども、その中でずっと守り続けていること、またその中で変わったことはありますか？
はい、ずっと守り続けているというのは当保存会の、一番の重要なことなのですが、この船形万灯籠保存会に入会していただいて従事していただける方の、55軒の家が決まっていて、そこのご長男後継ぎさんですねしか、従事できないっていう規定が古くからずっと続いてきて、何百年も来ているということですね。ただ近年になりまして、皆さんもご承知のように、少子化と申しますのは、やはり、ご結婚されない方、それからお子さんに恵まれない方、それから女のお子さんしかお生まれになれなかった方、こういった家、まあこういったご家庭は昔からあったと思うのですが、以前はご養子さんをお迎えになるっていうことでカバーをしてきたのですが、近年そういったことが少なくなってきておりまして、これから10年15年後にはその55軒の家の2割3割程度のご家庭が、送り火を継承していけなくなる可能性が出てきております。それでそれに、対応していく方法といたしまして、以前から次男さん三男さんであっても分家を認められれば保存会に入会できるという規定がありましたので、これを適用いたしまして、次男さん三男さんでも希望者の方は保存会に入会していただけるように、規約を変更してきております。ただ今もそれからこれからも守っていきたいなと思いますのは、まあ少し閉鎖的な考え方かもしれないのですが、今までずっと保存会を継承してきていただいた基本55軒の家のルーツの方をメインとして、これからもこの船形万灯籠保存会を継承していきたいなっていうふうに考えております。
ここ2年間新型コロナウイルスが蔓延して変化せざるを得ないことがあったかと思うんですけれども、変化について教えていただけますでしょうか？
コロナウイルス蔓延対策といたしまして、五山の送り火すべてが縮小点火という形になりました。これは非常に 残念だったことだと思います。実際この五段の送り火が、点火されなかったのは第二次世界大戦中の3年間だけだったというふうに記録で伝わってきております。それ以外の年は多少の台風であっても雨が降っても点火はきちっとされてきている。まあ、多少時間が変化されたりは変更されたりはしているかもしれないですが、それぐらい、保存会も、各保存会も誇りを持って送り火を点火してきていますし、京都市民の皆様も、送り火が点火されて初めてお盆がお将来さん遅れた、また、お盆も終わって夏も終わるんやなっていう、そういうお気持ちになれる本当に、意味のある行事だと思っているのですが、この2年間、フル点火、五段の送り火が平常通り点火できなかったのは本当に、稀なことであり寂しいことであったとは思いますが、送り火って言い申しますものは本来形で送るものではなく、まあ、京都では火で送るものだったんですね。ですから一箇所の点火でもこれは送り火には変わりはないと思います。ただ、私たちがここ2年間、まあ、基本一箇所点火、6箇所点火した山もあります、2箇所点火した山もありますけども、基本形がどうであれその送り火の本質っていうものに関しましては変わりはなかった。また逆にこれでも送り火ですよ、皆さん本来はこういう形であったかもしれないんですよ送り火は、ということをご理解いただけると嬉しいなというふうに思いながらここ2年間の点火をしてまいりました。ただやはり船形万灯籠に関しましては18名の若者が毎年のように保存会に入会してきておられまして、それぞれの火床を分担して点火を行います。その中でここ2年間のように点火が滞りますと経験できなくて卒業してしまう若者、またここ2年間に入ってきている約3名の若者に関しましては本来経験できる火床を経験せずに次の火床に移っていかないといけない、そういった不測の事態も生じてまいります。やはりこれを我々送り火に従事しているものといたしましてもすごい申し訳ない気持ちもありますし、ご本人たちに関しましてもやはりいやせっかく入ったし経験したかったっていう声がやはりすごく多いので、今年、以前のような、まあ、これフル点火っていうのがいいかな正しいかどうかちょっとわからないんですが、本来の形の点火をできるということはすごいやはりありがたいことだな。それは、お将来さんを送るという意味もそうですし、この伝統行事を継承していけるということもそうですし、また若者たちがそういったことを経験してくれるということもそうなので、全ての意味においてやはり待ち望んだ、2年間ここ3年目にようやく、願いが叶うし、ここまた気持ちを新たに、送り火を点火していきたいなっていうふうに思っております。
楽しみです。それでは、私たち若い世代についていってほしいこととかありますでしょうか。
もう一つですね、この送り火の方、気持ち、なぜ送り火を何百年も、伝わってきているのかどうかっていう形だけではなくて、その気持ちを分かって理解とかじゃなくて感じていただきたい。はい、その皆さんのお気持ちがこれからも送り火を支えていってくれるのではないかなっていうふうに思います。ただああすごいな立派な日やなっていうんじゃなくて、やはり送り火なんですよ。 お将来さんをお送りする、お将来さんをお送りするということはどういうことかというと、ご先祖さんに感謝、ご先祖さんがあったから自分たちがこうして元気におれる、そして自分たちが元気におれる、これから自分たちの子孫も元気にいてほしいっていう、その願いを込めて、感謝を込めて点火しているのが送り火だと、皆さんに本当にこう思って送り火を、本当にこうご覧になって感謝して、いや送り火に感謝じゃなくてご先祖さんですねに感謝していただきたいなっていうふうに思っております。
本日は船形万灯籠保存会会長、西宝寺ご住職、川内哲淳さんにお話を伺いました。川内さん、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鳴橋さん、いかがでしたでしょうか。
はい、ですね、会長さんがね、今京都の人がね、この天下を見て初めて、お将来さん遅れたなって、うんうん、でこの夏がもうこれで終わんやなっていう風にみんなが思ってはるので、まあ、頑張ってやるっていう風におっしゃってましたけども、うん、はい、まさにね、その京都の人の気持ちをよう分かっていただいてるなっていう、うん、それがね、すごい私感動しましたね。まあ、私らがそういうふうに思ってたことは、その間違ってなかったなっていうのと、でからもうそういう思いでこう毎年頑張って、どんなことがあっても続けていただいてるっていうふうなことに対してね、すごい感謝の気持ちがありますね。
特別番組、令和4年五山送り火今日の願い、ラジオミックス京都からお送りしています。それでは続いて、左大文字保存会会長にお話を伺った岡内さん、お願いします。
はい、私は学生アシスタントのドド春奈さんと2人でお話をお伺いしました。左大文字保存会会長の岡本義雄さんには、こうお忙しい中スタジオに実際にお越しいただき、左大文字についてお聞きしました。まず左大文字の歴史として、まあ、1630年ぐらいから始まったとされていて、まあ、地元では室町時代から始まったのではないかという説もあります。で、左大文字の特徴として、まあ、たくさんあるんですけど、その中でも、まあ、3つありまして、点火台がとても頑丈で時間通りに点火できる、その点火の時筆順通りについている、はい、あとはその点火のための火っていうのが、麓の本音寺という場所から松明行列して山に実際登られて点火されているっていうのが特徴として挙げられます。で、その当日までの保存会のこう動きとしては、やっぱりその山の手入れっていうのをしないと、こう獣道になって、あとはその点火台にこう邪魔になっていく木っていうのをどんどん伐採しないといけないっていうのが挙げられていて、でやっぱその点火後にこう消火した後に火床が傷んでしまってこうひび割れちゃうっていうのがあるので、こう毎年その2月3月とか5月6月ってこう1年通して手入れをされるっていう、まあ特徴だったりとか、そういう保存会の動き、あとはその左大文字のことをはじめ、保存会や岡本会長自身が大切にされている気持ちや、こう伝承についての思いを聞けたインタビューですので、ぜひお聞きください。それでは左大文字保存会についてお話を伺います。学生パーソナリティの岡内京香です。
学生アシスタントの百々春奈です。
本日は京都五山送り火連合会会長で左大文字保存会会長の岡本義雄さんにお越しいただいています。岡本会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず左大文字保存会はどのような方々で構成されていますか。
私に何かの家系をたどってもですね、知ってる範囲では私で4代目、今息子も参画してますけど5代目というようなことで、代々、その金閣寺のこの界隈でね、住んでる人、もともと始められた衣笠街道町で、私の住んでる町内に今菩提寺が、本寺をお寺がありますけどね、そこに3、40軒の農家が、村があってね、そこがずっと守ってきてるというようなことで、代々は天皇家と同じような男系の男子しか送り火に携われなかった、
そうなんですか、ね、
ところがまあ最近少子化時代になって、やっぱりそんなことを妻でもこだわっていては、継承者が後継してくれる人数がね だんだん尻すぼみになるということで、7年前に私が会長になって間なしぐらいに、女系の男性でもいいということでね、女性でも男の子を生まれたら送り火に保存会に入会できると、そういうふうに変えて、なんとかまあそれで、2、3人ね、会員が増えたりして、今のところ、まあ、ひどこがね53あるんですけども、会員数はずっと70名に2人ほどいた、68名、構成が中学1年生から準会員ということで3年間見習いで、高校1年になったらいわゆる正会員というようなことで、今準会員今年の場合ですと2人、あと、まあ、学生とか、もちろん社会人もいますけども、学生ですとクラブ活動があったりしてね、なかなか参画できない、あるいはまた大人でも勤務先によってなかなか土日休みないということで、参画できる人が、まあ、大体70名いて2割ほどは出られないことで、まあ、55、6名、ちょうどひどこの数ね、53ありますから、1人ひどこを責任持ってなんとか受け持ってもらえるというようなことで、ギリギリこれがね、やっぱり一時少ない時は43名ほどでした、会員ね、10名ほど少なかったんです。そういう場合も2人が3つのひどこを持つとかね、いうような形で、あれしてるんですけど、今はそんなことでなんとかひどこ数プラス何人かいうことでね、運営はできてます。まあ、将来はこんなことでどういうふうになるか分かりませんけども、祇園祭りとてもやはりいろんな方にアルバイトとか外人さんに歩行の、ね、山を引っ張ってもらうとか、まあ、そんな形で、ね、構成というかお手伝いをしてもらってますから、我々も将来今の人数がずっと減るようなことがあれば、純粋の3代目4代目5代目と永遠と続けている家から出られない人数が足られている場合は、こちらへ来られてまだ間がないとすんでね、いう人にもお願いせんないような時代がね来るかも分かりませんけどね。
その五山送り火を行う上で、保存会としてどんなことを大切にされていますか？
若い人たちがやはり年々入ってきて継続してね、途切れることなく入ってきてくれたらいいんですけれども、いわゆる少子化時代になってですね、メンバー的に十分になってないという中で、やはり一人一人の力というのがやっぱ大きく影響してきますんでね、技術の伝承あるいはまた歴史いうか、この行事そのものを途絶えさせない意味でもね、若い人たちに早く一人前になってまた新しい後輩を教えていただく、やっぱりこの保存会がいつまでも、まあ、今まで、400年から続いてきているのでね、これを途絶えさせるわけにいけない。
では岡本会長自身が特に大切にされていることはありますか？
はい、今現在我々が生かされているのはね、やはり先祖さんがあってのね、おかげだというようなことで、やっぱり先祖さんに感謝していくというやっぱり大事ですから、やっぱり先祖さんが年に一遍お戻りになりながらお盆にね、やっぱりそれを丁重にお迎えして、で、まあ、1週間ほどのことやけども、お山を大切にする、それが自分たちの将来の幸福につながるというような気持ちで毎年この送り火従事しているというのが、まあ、私だけではなくみんながそういう気持ちでね、やってくれていると思います。はい、
今年で3年ぶりにこう全面転換をされるということなんですけど、そのコロナ禍でのこう2年間を得た今、どのような心境でしょうか？はい、
まあ2年間これ本当にね、最初の1年はやむを得なかったと思ったんだけど、2年目はまさか、ね、中止になるか、こういう大規模縮小になるというようなことも思ってなかったし、まだまだコロナの、ね、感染がまだ収まってないけれども、できるだけ感染拡大に注意しながら、いろんなことを行事、伝統行事もそうやし、お商売もそうやし、何もかも前向きにね、やってほしいというような、特に2年間 やってないだけにね、やっぱり地元の皆さん、会う人会う人、今年は展開してくださいね、どうなるんですか、ぜひやってくださいよというようなことで、ね、皆さん期待いうかねしておられますし、うん、我々会員も2年中止いうかね、大規模がもう小規模一点展開になって、今年もというようなことになるとモチベーションが ね下がるからね、もう2年目3年目のな、もう来年仮に全面展開できるようなこうコロナが解消されてもね、もう3年間これで展開していいんやし、もうこの際ね、もう4年も5年も来てももうやめようかというようなことになるとね、これ困るんでね、うん、それが先ほどから言ってる伝統行事の継承にね、逆にマイナスになるようなことになると困るんでね、その辺だけを心配はしてますけどね。
そうですよね、
はい、
保存会のものではない、うん、そのこうなんだろう、地域に住んでいる私たちだったりが、はいね、こうできることっていうのは何かありますか。
まあ先ほどの今言ったような話とももう関連するんですけれども、やはりこうやって送り火で先導さんをお送りする意義意味をよくやはり皆さん認識していただいて、当事者は我々地元の、ね、会員が行事を行うんですけれども、やはり見ていただく皆さん方からすれば、その送り火の行事そのものの意味をよくね、理解していただいて、何事も大切にする先祖を敬うと、大事にしていくということにも私はつながっていくと思いますので、第三者的な立場で仮にねご覧いただく、見ていただくにしても、そういう気持ちでですね見ていただけたらなというふうに思います。
ありがとうございます。それでは最後に、京都の地元の方々やこれをこう聞いてくださっているリスナーの方々へ何かこうメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、今年は3年ぶりにですね、全面点火でやる方向で進めておりますの で3年ぶりに点火される五山の送り火、いろいろな思いで見られると思いますけれども、夜の行事ですのでね、我々こう地味な形で頑張っておりますので、まあ、皆さん方も心からですね応援していただく気持ちで見ていただけたらありがたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
京都五山送り火連合会会長の左大文字保存会会長岡本由志夫さんに お話をお聞きしました。岡本会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
大橋さんどうでしたか。
はい、頑丈な点火台とお話があったと思うんですけども、本当にこのもう1630年くらいから始まったって言われてるだけあって、まあそのね、年月重ねるごとに、まあ、五山それぞれいろいろな工夫がされていって、で今のこの見やすい形であったりとか、まあ、その送る気持ちは変わらないと思うんですけども、まあ、そうやってその見てくださる方もそうですし、まあ、その思いっていうのはどんどんどんどん受け継がれていきながら進化していくんだなっていうのを改めて感じました。
久保田さんはどうでしたか。
はい、そうですね、その点火台が頑丈になって進化しているっていうところもすごく面白かったんですけれども、左大文字筆順通りについているっていうのを今回聞くことができたので、はい、今年はそこにも注目して見てみたいなって思ってます。
なるはしさんはどうでしたか。
はい、船形万灯籠さんの方でもおっしゃってたんですけれども、やっぱり継承問題がねすごく大変だなっていうふうに思いました。まあ、祇園祭でもねアルバイトで回してはるとこがあるっていうふうな感じで、まあ、ゆくゆくはそういうふうなことになるかもしれへんっていうふうにねすごく危惧されてたんですけれども、まあ、例えばその京都市民が何かまあ、さっきおっしゃってたそのお将来を送るというふうに思って見てほしいとおっしゃってましたけれども、それだけでなくて何か実際にお手伝いできるようなことがあったらいいなというふうに思いました。
うんうん、特別番組令和4年五山送り火今日の願い、ラジオミックス京都からお送りしています。ここからは 京都上行琴継ぐの会会長鳴橋明美さんに京都のお盆について伺います。鳴橋さん、お願いします。
はい、これから始めるんですが、今ねお話聞きましたけど本当に、ね、感動しましたね。これだけの、ね、強い思いがあって続けてこられたと、まあ要はねこの2年間やっていただいたなと思って、ほんまに感謝ですね。でまあ、そんな送り火なんですけれども、はい、これ実はねお盆の最後に来る行事なんですけれども、はい、まあ、そういうことで最初からちょっとお盆の流れをちょっと考えてみようと思います。
はい、
まず最初ですけども、質問をさせていただきたいと思います。はい、久保田さん、
はいはい、頑張ります。
はい、お盆の準備始めとして昔からあるね意外な行事、普通に、まあ、あるんですけれども、これがお盆の行事っていうふうな行事があるんですけれども、はい、それは何でしょうか。なのかですね。
なのか、お8月7日
旧暦なんでね、
旧暦
ちょっと一月前を見ていただいて、
ということは7月7日ですね。
そうです、
七夕ですか。
はい、正解です。すごいですね。はい、この七夕ってね研究とそれから織姫の話ということになってますけれども、うんうん、
はい、
中国なんですね、これ来た話は。それプラスね日本では祖先崇拝の行事っていうのがありまして、そこの2つが集まって今現在のその七夕になったんですけれども、はい、まあそれが一番最初、本来でしたら、まあ旧暦なんで7月7日旧暦の7月7日、まあ、月遅れで8月7日というふうなことで、計算していくんですけれども、七夕が最初、この時に、お盆の準備を始めるんですね。はい、で、7日から12日の間に、お初来迎えというのをやります。
はい、
それからですね13から16日にお盆の期間ですね。それから、16日が五山の送り火ということになるんですけれども、ここでですね、お初来迎えのについてちょっと復習ですね。今、はい、先ほどいっぱいお話聞いたと、はい、聞いたから分かると思うんですけれども、大橋さん、
はい、はい、
このお初来迎えって何でしたか。
はい、お初来迎え、そのご先祖様をお迎えする、
はい、そうですね、はい、お初来さんっていうのがね、ご先祖様の霊っていう風なことになってるんですけれども、これね迎えに行くんですよ。その文字通りそうある場所に行って迎えに行くということになるんですけれども、千本閻魔堂とかね船岡山の、南の方にありますけれども、だいたいこれがね、北区とか上京区の方が行くんですけれども、
はい
はい、あとね、六道珍王寺清水坂の降りたとこにあるんですが、そこはね、いろんな地域から来られます。もちろん北区や上京区の方も行かれるんですけれども、だいたい10日ぐらいまでそこへ お迎えに行かれるんですね。で、まあ、私はと言いますとね普通に菩提寺です。私とこの、お墓のあるお寺ですね、菩提寺、はい、そこに行くんですけれども、まあ、そういう方も結構たくさんあります。はい、ただちょっと浄土真宗の方は、お初来さんをお迎えをするっていうそういう、教義としてね、うん、ないので浄土真宗以外の方っていうふうなことになるんですけれども、うん、はい、その次13日からいよいよお盆に入っていくんですけれども、
はい、
お盆って何する日かっていうね、
うん、
何 してますかって言った方がいいんですが、岡内さんどうですか。
私はお盆の期間はお墓参りに
お墓参りですか。
はい、いとことかその家族親戚で集まって、はい、今日こんなことあったよとかそのおじいちゃんに向かってその思いを伝えたりとかそのお墓のお手入れをしたりっていうのが私の中でのお盆のイメージですね。
なるほどね。
そうです
ね。言いましたけど今行かはるわけですね、お墓に。
はい、そうですね。
っていうことは多分浄土真宗の方なんかなと思います。普通ねお盆の間お初来迎えした方はお墓ね留守なんですよ。
あ、そうなんですね。
お家にお初来さん帰ってきてはるので、
うん、そうです ね。
だしその時は家でおもてなしをするというようなことになるんですけども、浄土真宗の方は、ね、お墓へ行って、お参りをされるというふうなことになりますね。まあ、それも一つのお盆の形ですよね。はい、そしたらねこれをまあどうしてそういうふうなことをするかっていうふうなことなんですが、これもねインタビューでおっしゃってましたけれども、ご先祖さんにね感謝する、
うん、そうですね、
って言うてはりましたね。はい、はい、っていうことはですねご先祖さんに感謝 を表すためにそういうふうにおもてなし接待するっていうふうなことなんです、はい。で接待して感謝するだけはなしにですね、ご先祖さんにあの世で楽に過ごしてもらうためにいいことをするっていうふうなことなんです。で私らがその接待をするということでこれは幸せポイントをいただくことができるんですよ。
あ、幸せポイント、
仏教的な名前でいうと功徳っていうことになりますけれども、はい、徳を積むみたいなね、はい、功績の功に人徳の徳ですね、はい、功徳を積むっていうようなことなんですが、でこれを積みますとですね、自分たちも幸せになるんですけれども、そのポイントを使ってご先祖様にあの世でこう楽をしていただくということもできるんですね。
なるほど、
はい、でしかもですねそのお参り、お参りはなくてそのお接待するときに実はそのご先祖さんだけはなくてお空に向かしたときにね余計な人ついてくるんですよ。無縁さん、無縁仏さんとか、ね、もう私らもなんか面倒見てこれご飯食べさせたいって食べさせてって言って、うん、もうねすごい亡者がねついてくるんですよ。もうそれはねどうしてもついてくるんです。でも盆の考え方としてはその人らもみんなついてきた方は全部おもてなししましょうっていう、だからそのご先祖さんでないのに、おもてなしするってことまたそれは徳を積めるわけです。
あ、なるほど、
もう最大のポイントゲットですね。ですからそのポイントをまたご先祖さんに差し上げて向こうでさらにこう楽に幸せに過ごしていただくと、まあ、感謝に対する、まあ、お礼みたいなもんですね。そういうことをするのが大体お盆やっていうふうなことなんですね。
なるほど、
はい、それでお供えとかそれから棚行とかね、するんですけれどもその4日間に、ちょっとねこちら資料をちょっと渡しさせてもらったんですが、はい、4日間ね毎日お膳をあげるんですよ。でその間ね毎日メニュー決まっててね、結構めんどくさいですけど、ね、これお酒とかねみりんとか使ったらダメなんですよ。
そうなんですか、
精進料理と一緒です。
ああ。
ニラニンニクとかダメなんで、ね、ネギとかもダメとかね、そういう
香りが強いものがダメっていう、
そういうことです。はい、だからお酒も調味料に使ったらダメ、みりんもお酒ですしね、
そうですね、
はい、発酵してますから、はい、そういうものを使ったらダメとかね、こういろいろ厳しい細かいことがあるんですけれども、そういうのを毎日こう差し上げると、はい、そこにもねそのこれね無縁仏さん、法界の仏さんって言うんですけれども、
はい
はい、その人らにもねちょっと少なめにしてあげるんですよ。その年だけですよ、もう来年こんといてやるもうとにかくね来てもええけど早く帰った残らんといてやる、そういうことですね。
確かに、はい、お家の仏さんのお膳とは別にね、はい、分けて置いてありますね。
そう、別なんですよ。
ちなみになんですけど気になったポイントがあるんですけど、はいはい、お膳にたくさんこう白い木が積まれているんですけれども、
はいはい、これはね、はい、
これは何でしょうか。
まあ、私らは麻木と言いますが、はい、一般的には小柄というもんで、他の地方の方は、迎え火炊いたりとか送り火炊いたりとかいう時にこれ燃やさはるんですよ。
はい、
でもこれはお箸の代わりです。
あ、やっぱりお箸なんですね。
はい、たくさん人がってお城さんが来はるので、はいはい、その人らのためにたくさんお箸を。
そういうことなんですね。なんかお箸の位置に置いてあるんですけどそれにしてはすごく量が多くて、
ね、
どういうことなんだろう
って手なんぼあんやみたいな、
ね、あ、そういうことなんですね。
そうなんです、
はい、ありがとうございます。
だからできるだけねたくさんあった方がいいなっていうふうなことになるんですけれども、はい、まあ、そんな感じで、まあ、4日間いろいろその楽しく過ごしていただいて、で次、まあ、お初来送りということで、はい、これも最終的にはね、五山の送り火で送って帰っていただくんですけれども、まず私らはお寺にねその今までお供えしてたものを持っていくんですよ。でそれで、これで帰ってくださいっていう風なことで、うんうん、はい、言うんですけれども、でそこで送り金ね金をついてで帰ってもらうという風なことになるんです。はい、でその後夜に、五山の送り火を見て最終的に皆さんさようならっていう風なことで帰るっていう風なことなんで、まあ、必ずねその お盆で接待をされた方はもうその送り火を見ながら手合わせてあるわけなんですよね。あ、
なるほど、はい、なるほど、
そういうことなんです。ですからそれをね、インタビューでどちら の会長さんもおっしゃってたことなんですけども、まあ、ご先祖さんだけじゃなくてですね、例えば1985年にあった日航ジャンボ機墜落事故があったんですけれども、
はい、
その時ね8月12日にあったんですよ、お盆の前の日に。その時ね、はい、テレビで放送してはった時にね、やっぱり皆さんね、その方の霊も送ってあげようということで、はい、その方の分まで皆さん手合わせて送ってありました。で最近ではね、やっぱり東日本大震災とか、ね、コロナで亡くなった方とかいろいろおられますので、まあ、そういう方 のことも考えながらね、送ってあげるっていうのがいいんちゃうかなと私は思います。はい、それからですね、はい、最後の質問ですが、はい、送り火を、ね、見ながらすることがあるんですよ。
はい、
また久保田さん、
はい、はい、いつも祖父のお家で見させていただいている時は、はい、まあ、小さい頃はいとこたちと一緒に結構騒ぎながら、はい、見てしまうようなところがあって、で、はい、その時は祖父に騒いで見るもんじゃないと言われて、ちゃんと手を合わせて見るものだよっていう風には言われたので、やっぱり送り火を見ながらすることっていうのは手を合わせることなのかなっていう風に思ったんですけれども、
ね、まあ、一番にはもちろんそうなんですが、
はい、
まず、ちょっととんでもないことがありましてですね、
はい、とんでもないこと
杯持ってきてね、
杯ですか、は
い、で水入れて、でそれをね、はい、大文字のこの大の字とかね、送り火をね、こう、はい、写してみるんですよ。
へえ、
いいですね。写ったなと思ったらね、それ飲むんです。
へえ、すごい。
これね、病よけになるって、ね、
病よけ、
はい、
初めて知りました。
知らなかった。
それね、それ昔からやってるみたいですね。
祈るだけじゃなくて自分もちょっとご利益をいただこうみたいな感じですか。
はい、そうですね。まあ、ただね、杯移りにくいですわ。
昔はね、ありますか。
昔はね、こんなお膳のね、お盆に水入れて、でそれに移したってちょっと汚いなとか思う汚いかなと思うんですが、はい、最近ね、私見たのはそのガラスにね、
はい、
それの水これで通して、そしたらやりやすいですね、清潔やし映りやすい。それでこうやって飲んでる人は見たことあります。
コップだったらね、我々若者もね、身近にあると思うんですよね。
映りやすそうですしね、
はい、そうですね、はい、そういう風にやっていただいたらいいなと思いますね。まあ、他にもね、ちょっとお蕎麦食べるとかいうのも
昔、
はい、あったんですけれども、今やってはる方どうかちょっとわからないですが、お蕎麦屋さんは多分それ言わはると思います。
そうですね、
なるほど、
お蕎麦食べてほしいですもんね
と思うんですけれども、はい、まあ、それでね、ご先祖さんとか、あと亡くなった方を、今久保田さんおっしゃってましたけども、まあ、送る日であるというふうなことで、まあね、要は着く時にわーって言うて、拍手わーってしゃはるけれども、まあ、それもね、もちろんしてもらったらいいんですけれども、まあ、拍手したらね、その手を合わせて、皆さんそのお初来さんを送ろうというふうな気持ちになって、見ていただきたいなと思います。
ありがとうございます。ここまでは京都上京琴継ぐの会会長、鳴橋明美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございまし た。
特別番組令和4年五山送り火今日の願い、ラジオミックス京都からお送りしてまいりましたが、まもなく午後8時、いよいよ五山送り火の点火が始まります。
ご先祖様に感謝しながら、しっかり送り火に手を合わせてみたいですね。
はい、こちらの番組は放送終了後、ラジオミックス京都公式ウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただくことができます。どうぞそちらからもお聞きください。
はい、ということでお送りしてまいりました特別番組令和4年五山送り火今日の願い、お相手は学生パーソナリティ大橋ひろむと
岡内京香と
久保田咲でした。